それでは私から4年間の評価と今後の町行政の課題について質問させていただきます。本年6月定例会の花木議員の一般質問への答弁の中で、町長から次期町長選への出馬表明が行われました。4年前、初心を忘れず、誠実、透明、公平、公正で、住みよい、活力のあるまちづくりを基本理念に掲げ、2期目がスタートしました。コロナ禍で多くのイベントや事業も中止するなど、新型コロナ対策を行う必要もあり、大変苦労されたことと推察いたします。また、3月には今後10年間の町の進む方向性を定める第7次羽幌町総合振興計画も策定されました。2期8年間町政を担ってこられた駒井町長が、次の選挙に出馬されることになったことに伴い、4年間の評価と現状及び今後について次のとおり質問させていただきます。1点目、初心を忘れず、誠実、透明、公平、公正で住みよい、活力のあるまちづくりを基本理念に4年間行ってきたことで、活力のあるまちになっているのか、またご自身の評価と反省はどのように考えているのでしょうか。2点目、現時点での羽幌の町の課題や問題点はどのようなことがあると認識しているのか、それを解決する具体的な施策、新たな施策、取り組みをどのようなスケジュールで解決していくのか、また出馬される動機は何だったの、何があったのか、6月に発言された町長が考える羽幌町に対する思いとは具体的にどのようなものなのか。3点目、町民の代表である議会との関係は重要とも発言しているが、実際議会での町長の言動からは議会軽視と感じられることが多々あります。町長からの一方的な提案や説明だけでなく、議会との相談や協議の場を今後どのように作り、また議会からの意見や提案をどのように形にし、課題の解決や事業を推進していくのでしょうか。4点目、令和6年度から建設予定の手売複合施設と八木尻小中学校の耐震化事業については、今まで行ったことのない2棟同時の大型工事となります。島民や議会からも現実的に難しいとの声もあります。計画通りに進めるには、輸送や人員等を踏まえたより具体的な工事方法や工事工程を今から作っておかなくては間に合わないと考えます。今後工事の延期が再度起こらないためにも、また島民の延期への不満解消のためにも、具体的な手法はどのように考えているのでしょうか。5点目、羽幌町では令和3年に町内における再生可能エネルギー発電設備及び運用について一定の基準を設け、地域の環境保全と住民の安全で安心な生活環境を確保することを目的として条例を制定しました。現在56基の小型風力発電設備が町内に設置されています。また洋上風力発電は海鳥や自然環境への影響を懸念する声や景観問題もあり、貴重な海鳥の生息地を抱える羽幌町では特に慎重にすべきと考えます。町長は8月27日ゼロカーボン北海道洋上風力事業推進シンポジウムに参加されました。今後さらに設置が増えると予想される小型風力発電と 洋上風力発電についての町長の見解と羽幌町においての問題や課題についてどのように考えているでしょうか。
町長小林紗英君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。1点目のこの4年間の基本理念による活力のある町と自身の評価と反省についてでありますが、はじめにこれまで議員をはじめ町民の皆様から多大なるご支援とご協力をいただいてきましたことに改めてお礼を申し上げる次第でございます。ご質問の活力のある町につきましては、現在任期中さまざまな施策を講じてきましたが、特に基幹産業である第一次産業におきましては、米国収出荷貯蔵施設の整備による農業基盤の強化や福寿川の護岸整備により漁業者の安全確保を図り、また福祉分野におきましては高齢者福祉ハイヤー事業の実施により外出機会の喪失、閉じこもりの抑制などに取り組んでまいりました。すべての町民とはならず、さまざまなご意見があるかもしれませんが、活力のある元気な町に向けて進んできたものと考えております。評価と反省につきましては、総じてハード事業は必要最小限に抑えながら、ソフト事業を中心とした創意工夫によるより健全な財政を維持し、後世への負担を最小限に抑えてきたものと考えている一方、羽幌町ほか2町村衛生施設組合の新一般廃棄物処理施設の工期の遅れに伴う財源の兼ね合いから、手売り複合化施設の整備事業をやむなく延期したことや、役場庁舎の耐震化についても現任期中に庁舎の在り方などの具体案を示すことができなかったことなどについては反省しているところであります。2点目の現時点での町の課題や問題点、それを解決する施策及び取り組みのスケジュールについてでありますが、本年3月に策定した第7次羽幌町総合振興計画におきまして、本町の産業をはじめ医療介護福祉などの分野別施策項目ごとに現状と課題、施策方針を述べたとおりであり、取り組みのスケジュールにつきましては、総合振興計画の実施計画的な位置づけとしている各分野の個別計画によるものであります。続いて出馬の動機、羽幌町に対する思いについてでありますが、3期目の出馬にあたり、私が考えておりましたのは、これまでもそうですが、安心安全で住みよい活力のある元気なまちづくりを目指したいとの思いがあり、これまで2期8年間町政運営に取り組んできましたが、さらなる町政の推進を図るため、羽幌町の基幹産業である第一次産業をはじめとする産業振興や、子どもから高齢者まで全ての世代が元気に生活を送るための福祉や医療、介護施策の充実、町民が利用できる公共施設の建て替えや役場庁舎の耐震化など、これらのさまざまな課題に対し引き続き取り組むべく出馬を決意したところであります。3点目の議会との相談や協議の場、議会からの意見や提案、課題の解決や事業の推進についてでありますが、最初に議員ご指摘の議会軽視と感じさせることをお詫び申し上げ、議会軽視していないことを改めて申し上げます。議会との相談や協議の場は、案件ごとに必要に応じて、原則事務局と担当課との調整によって作り、議会からの意見や提案を担当課主体で整理した上で形を構築し、課題の解決や事業を推進していくものと考えているところであります。 4点目の手売り複合施設と八木尻小中学校の同時施工にかかる具体的な手法についてでありますが、手売りと八木尻島における大型工事の同時施工はこれまで実績がないため、ご質問で不安視されております輸送や人員確保の面において配慮しなければならないものと理解しており、さまざまな輸送手段の活用や施工時期の重複回避、発注方法の工夫など、もろもろの方法を検討しているところであります。具体的な手法等については、現在、八木尻小中学校の耐力度調査を実施しており、その後、整備内容の詳細などを協議していくことになりますので、それらを含めた中で煮詰めていきたいと考えております。今後、所管委員会などで議員の皆様にご説明またはご相談申し上げながら、事業を進めてまいりますことにご理解を願います。5点目の小型風力発電と洋上風力発電についてでありますが、潮見、築別地区を中心に小型風力発電設備が次々と設置されていく状況から、猛禽類の保護をはじめとする自然環境や住民の生活環境を確保するため、令和3年に再生可能エネルギー発電設備の設置等に係る一定の基準を定めた条例を制定したところであります。一方で近年全国各地大規模な自然災害が発生している中、平成30年の胆振東部地震によるブラックアウトもあり、火力発電に代わる電力の確保が重要であることも認識しているところであります。当庁における小型風力発電設備につきましては、国からの設置認定を受けながら未だ設置されていない箇所がありますので、今後も若干増えるのではないかと思っております。また洋上風力発電につきましては、北海道はポテンシャルが高いと言われているため、当庁の沿岸においても事業を計画される可能性があるのではないかと思っているところであります。当庁における問題点としましては、条例で規制した区域内において、条例施設前にすでに国から設置にかかる認定を受けて設置された小型風力発電設備と考えており、それらの発電設備が事業を終えた後は適正に処理されるよう要請し、また洋上風力発電におきましては、自然環境や生活環境のみならず、漁業や離島航路などにも影響が出ないことを前提に、関係機関と協議しながら進めていくことが課題であると考えているところであります。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺浩一君。
はい、それでは私の方から再質問させていただきます。今回、ちょっとボリュームが多くてですね、ただなぜボリュームが多いかというと、やはり2期目の最後の定例会で、2期目の最後ということで、私も、この評価町長がですね、この、まあ、2期目の4年間、そして、まあ、1期目からトータルすると8年間、まあ、どのように、どのような思いでね、羽幌町を、まあ、町長として牽引されたかということも含めて、さまざまな面から、まあ、町民の声も含めて、私なりに質問させていただきました。今回もですね、私自身も、分かりやすく質問したいと思っています。ぜひ町長におかれましても、まあ、私というよりは町民に分かりやすく理解、しやすいようなですね、丁寧な答弁をお願い しまして、再質問に移らさせていただきます。時間のちょっと、都合っていうかですね、 上からではなくて、まず5点目の風力発電について先に質問させていただきます。風力発電、自分自身も本当に懸念しています。まあ、自然環境の変化だけではなく、まあ、景観ですとか安全ですとか、まあ、自分は本当に心配しているところであるんですけれども、まあ、小型風車が町長の答弁ですと若干増えるということですが、まあ、最高では何基増えることを、まあ、若干増えるというふうにおっしゃったんでしょうか。町長お願いします。
町長お願いします。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
小寺議員のお尋ねの小型風力発電設備につきましては、認定数が91基でございまして、すでに設置済みが56基で、未設置の部分が35基であるというふうに聞いております。
7番小寺浩一君。
自分はね、この、まあ、若干って町長が認識されている若干っていうのが35基なんですよね。35基は若干ではなくて、かなりの、まあ、全部最高でですね、全部設置されたという前提なんですけれども、それでお聞きしてですね、35基は若干ではない気がするんですよね。この地域に今56基あって、それから、まあ、最高で35基ですか増えるっていうことについてね、本当に若干増えるっていう認識でいらっしゃるんでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
はい、大変答弁が足りなかったようでございますが、未設置の部分が35ありまして、それが若干かというとそうではないだろうということで私も思いますが、全部立つかどうかということが現在その明確でないという意味で若干というふうに使っております。すでに、随分と時間が経っているものもあるようでございますので、立たない可能性のものもあるのかなということを感じておりますので、そういう言葉を使ったところでございます。
7番小寺浩一君。
まあ、それは推測であってですね、一応申請はしているわけですから、やはりそれはマックスで立つことをですね、主眼に置かなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えています。続いてですが、まあ、小型風力、まあ、これから洋上風力も、まあ、計画されるであろうということで町長も思ってらっしゃるという、答弁でしたけれども、今後羽幌町にね、それが立つことによってどんなメリットがあるのか、例えば、経済効果がこんなにあるよと、そういうような、まあ、認識というか考え、どういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。
町長小林沙耶君。
国がゼロカーボンということで、推奨しておりまして、北海道もそういう方向を向いておりますので、それに対して事業者が東庁の方にも来るかもしれないという認識でおります。その中で先ほど申したようにですね、生活航路でありますとか漁業者の対応ですとか、そういったものを当然考慮しなければならないでしょうし、現実には町が直接やるという考えは今のところありませんし、そういう業者が来てからのどういうことが必要になってくるのかという話がこれからでございますので、具体的なものは今答弁できるものはございませんので、お利害をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
それではちょっと質問を変えます。もしですね、今後、まあ、他に、小型風車も増えて、まあ、洋上風力もこの地域に、立つことになった場合ですね、現段階の町長の、まあ、認識、まあ、情報で判断でいいと思うんですが、どんなメリットがあって、どんなデメリットがあって、それどちらがね、今の現状でですね、考えられる、どちらが大きいとお考えでいらっしゃいますか。
町長小林沙耶君。
業者もまだ出てきてない中でいろいろな話を聞いておりませんので、そういう判断にはまだ至っておりません。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、業者は来ていないけれども、例えば先日町長はシンポジウムに参加されたということで、そこでもいろんな話が出てきたわけですよね。で、そのシンポジウムを、まあ、終えられて、それで、まあ、どのような感想をお持ちでですね、どういう、まあ、情報が、ね、得られたんでしょうか。
町長小林久井君。
先ほどの答弁で申し上げました通りですね、トートルでは航路を抱えております。それから漁業者の保証等、そういったものもございますので、現実には松前と上の国では漁業者の理解を得、漁業者から後ろを押してもらったというような町長からのパネルディスカッションの中の意見がございました。まあ、そういったことがですね、大変重要で、漁業者の協力なしには進まない事業かなというふうに思っております。
7番小寺光一君。
私もやっぱり洋上風力に関しては全く情報がないんですね。で、良い面も悪い面も、本当に、その辺の理解も薄いと思います。でもですね、国も特にどうもですね、推進をしていくっていうことで掲げている。そしてこの、日本海側の沿岸をですね、洋上風力に関してもいいと場所だということで認定をしたりしていますが、羽幌町に関しては、国定公園を抱えていることもありますし、他の地域にはない、自然、特に海鳥ですとか、町長も、おっしゃっていたように動物とかいろんな環境への影響も、ね、今後あるかもしれません。でもしそういうのが立った場合、影響が出ないということはないと思うんですよね。いい影響が出ればもちろんいいんですけれども、悪い影響も出るかもしれません。ぜひ今後ですね、どうも、いろんな形で、情報を提供したりですとか、勉強会を開催したりですとか、町長もいろんな会議で、シンポジウムですとかフォーラムですとか参加するとは思うんですけれども、そういった情報をですね、ぜひ、私たち議員だけではなく町民にもですね、共有していただける機会を作っていただくことは可能でしょうか。
町長小林久井君。
これからの情報の出方次第によってはそういうこともしなければならないでしょうし、そういった面につきましてはですね、今後の国や道の指導の下でですね、進めてまいりたいというふうに考えております。
7番小寺光一君。
国や道がですね、羽幌町に指導するということは自分はないと思うんですよね。羽幌町自ら学びたい、知りたいということをですね、手を挙げていただいて、それをぜひ、町民も含めて、提供していただきたいなというふうに考えています。続いて4点目ですね。これも、とても大きな話題となっているものです。前回3月にもですね、かなり意見が割れました。予算委員会でも割れましたし、本会議でもさまざまな意見が出されたと思います。実際ですね、本当にこの2つの大きな事業が両党同時に、できるんだろうかっていうのが素直な、気持ちです。で、答弁の中では何とかしたいっていうことしか書いてない、おっしゃっていただけないんですけれども、こう無理して進むことでね、さまざまな影響が出てくるんじゃないかなというふうに懸念していますが、町長はいかがお考えでしょうか。
町長小林久井君。
答弁の中で申し上げております通りですね、議員も ご懸念、いただいております通りで、答弁に申し上げた通り、両党での同時工事というのはやったこともありませんので、今後ですね、技師等を含めた中で、ヤグシリの耐震化をどういうふうに進めたらいいという指針も出て中でですね、進めて話を進めていきたいというふうに考えておりますので、その中で当然議会もご説明に上がらなければならないでしょうし、相談しなければならない部分もたくさん出てくるというふうに考えておりますので、もう少しご時間をいただきたいと思います。
7番小寺光一君。
自分が心配しているのはやはり、まず、手売りの方はですね、実施設計まで行ったわけですよね。ただ、同時に工事をするとなると、答弁のある通りですね、工期ですとか輸送ですとかいろんな面でですね、また再度やり直さなきゃいけないんじゃないかなという心配があります。そして矢印についてはそれこそ今もですね、 どうするかも決まってない段階で、あと1年、半ぐらいでですね、基本構想も基本設計も実施設計もない中で、1年半で本当に学校がですね、きちんとした耐震が作れるのかという疑問なんですよね。今まで、1年半で、建設っていうか、まあ、そういう工事をするっていうことは、まあ、建て替えになるか、補強になるかは分からないんですけれども、そんなことはないと思うんですよね。もし建て替えの場合だったとしたら、土地も決まっていない、そんな中で、やるよやるよっていうだけで本当にねできるのかっていうのが、まあ、普通の町民が考える、私自身もですけれども不安なんですけれども、その点についてはこんなに1年半でだだっとこう事業を進めるっていうことには問題ないんでしょうか。
町長小林久彦君。
議員おっしゃる通りでございまして、そこの部分につきましてはですね、これから、体力の調査の結果をもちましてですね、どういうふうに進めていくかということを議事も交えた中で進めていかなければならない話でございますので、そういった話がご報告できる段階になりましたら、またご報告してですね、相談を申し上げたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺光一君。
ではその、八木尻の状況によっては、まあ、どちらかが遅れるということもあり得るということでよろしいんでしょうか。
町長小林久彦君。
どちらかというよりも、先に手売りでございますので、手売りが進められるようであったらば手売りを進めなければならないですし、おっしゃる通り耐震化が急ぐということになればそういうことになるかもしれませんが、現状では分かりませんので、そういう形で参りたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいということです。
7番小寺光一君。
はい、すごい大きな決断をされたのかなと、今の発言で。今まではあくまでも同時に行うんだっていうことで全て話がしていたんですよね。でも今の町長の発言ですと、手売りが遅くなるかもしれない、もしかしたら、八木尻が先になってですね、手売りが遅く、まあ逆もあり得る、まあ同時にできる可能性もある。でも今までは同時にやりたいっていう、まあ、流れだったと思うんですよね。これをまた島民が聞くとですね、あれまた遅れることもあるんだというふうな、大きな発言だと考えています。本当に、そのようにね、これから決める、これから決めるということで、最終的には出したときには、はい、建設年度、まあ一つは耐震化の事業ですけれども、ずれるっていうことがありえるって今ここで宣言したわけですから、ちょっとそれもまた含めて、まあ、ここでなのか委員会なのかわからないですけれども、しっかりそこは今までとちょっと説明が違っていたので、今後ですね、もっと詳しい説明をしていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
町長小林久彦君。
それはですね、ただいま申し上げたのは、八木尻を、先にして手売りを後にするという話ではございませんで、問題としてですね、これからの耐震の、体力の調査の結果においてそういう結果も、出てみないとわからないという例で申し上げたんで、順番については手売りが先で八木尻が後ということには変わりはございません。ただ先ほど申し上げている通りですね、やったことがない工事であるのこと変わりはございませんし、こういったことはですね、技師が入らないことには正確な話はできませんので、そういったことをこれからですね、詰まった時点で、議会にもご相談申し上げたいというふうに申し
言ったわけです。言って突っ込んで切ってそういうふうにいいのかと言って。7番小寺光一君。
また話が変わっていて、一個前にはですね、どっちが先になるか分からないよ、八木尻その診断によってはね、そっちが危険だったら先だよって言ってたのに、今はいや、手売りが先だ、八木尻が後だという話に話は変わっていて、で同時だっていう話も、まあ、当初はそういう話でしたよね。 3つの話がぐちゃぐちゃになっていて、もちろんどうなるかわからないって言ってはいらっしゃいますけれども、その辺もうこの何分かの間でいろんな話が交錯しているんですけれども、そんなにこうほんわかしたですね、その都度その都度で変わるような話でいいんでしょうかね。もう一度町長お願いします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林久彦君。
はい、大変申し訳ございませんでした。同時であることには変わりはございませんので、そこのところはご理解をいただきたいと思います。ただ議員ご心配のとおりですね、これからの技術的な問題を考えますときにはそういったことも、議会に説明をしなければならないかなという心配を持っているものですから、そういうふうに申し上げただけで、順番については今のところですね、同じでございますのでご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
ですね、でも今もちろん議事録が削除されたわけではないので、町長の言葉の中でどっちが先だとか、ね、手売りが先で矢口りがっていう言葉は残ってるわけですよ。それでいやいや同時だって言われても、どのあれを、ね、信頼していいの だからさっきの答弁は何だったんですかっていう話で、そこを本当にそこが島民の方も含めてね、不安になる要素で、ほらやっぱりと、やっぱり順序言ったじゃないかと、ね、で最後は同時だ同時だと、それだからこそ島民そこですよね。そこが2点3点今回で何回ね伸びたんですかと。で担当課長ですとか副町長も直接伺ってですね、説明したり、町長もその後行きましたけれども、その中でまた小寺が質問したら、またね、まだ決まってないんだと、矢口里が決まらない限りはどっちが先か分かりませんね、矢口里がもし重要度が高かったら矢口里だ手売りだ、全然全く私も含めて島民も今のやり取り、この数分のやり取りは、理解できませんし納得いきません。その辺、も含めてですね、まあ、特別委員会が2月にありました。その際に、まあ、島民への説明はどうするかという質問の中で、まあ、副町長と、まあ社会教育課、申し訳ないです、学校管理課の課長が出向いて説明をしますと。でもう一つ質問がありまして、町民への説明はどうするんだという質問があったときに、まあ、広報を通じて、説明していきたいと、島民は直接会話をしたいと、まあ、町民に対しては広報を通じて、きちんと説明するんだということでしたが、私が確認する限り広報にはね、そういう説明案内経緯ですとかそういうのが全くないんですけれども、その辺は、何月号に広報として載ったんでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
はい、ただいまのご質問、お答えいたします。当初ですね、まあ、町民向けにもう候補誌の中でそういった説明の記事、原稿は書いたんですけども、まあ、その発行のタイミングですとか、そういったことを考えますと、島民のに対する説明の前にですね、最初に前庁に対して出てしまうというのが、タイミングとしてちょっとあまりよろしくないんじゃないかということで、その月はとりあえず一回広報誌に載せることは見合わせました。それでその後に町長ご自身で離島の方に行って説明に行ってこられたので、それでとりあえず、まあ、説明の方は、まあ、一旦いいかなということで、現在に至っております。
7番小寺浩一君。
まあ、自分の質問は何月号に載ったんですかという質問だったんですが、それでは載せてないということでいいですか、町長。
地域振興課長清水聡君。
ご質問の通り載ってないということでよろしいです。
7番小寺浩一君。
委員会でね、まあ、議会と約束したわけですよ。島民には直接出向きますと。 そうしたら、町長それでいいんですか、議会には広報を通じて町民にね話しますよって言ったのに、もう6ヶ月以上経ってますよね、2月ですから、今9月ですから。そしたらその次の月はダメでもね、4月、5月、6月、7月、それはほったらかしにしてたわけですよね。議会と約束してきちんとした答弁をしてね、約束だと思うんですよ、答弁として広報で町民に伝えますと。でそれで議員は納得した面もあります。予算委員会だってそれで、あ、町民にもね、町長から広報で説明があるんだから、まあ4月にはなかったと。それは議会との約束を、まあ議会含めて町民と約束だと思うんですけど、それをしていないっていうことは、約束を破ったことになるんじゃないかなと思うんですが、町長いかがでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
私自身がですね、3月定例会終了後だと思いますけども、行くつもりだったのが足けて行かれなくて、4月に確か行ったと思います。その時点で島民から、あ、分かったからというご意見をたくさんいただきましたので、そういうことであれば広報にはいいんでないかという判断に至ったところでございます。まあ、議会との約束が違うと言われればその通りでございますので、またその経緯でもどうするという話になれば、大変遅くなりましたけれども、どうさって使わせていただきたいと思いますけど。
7番小寺浩一君。
まあ、3点目の、ね、議会軽視にもつながると思うんですよね。こういうことの積み重ねが議会軽視なんじゃないかなと。町長が勝手に判断したわけですよね。島民に話して島民が納得したから、はい、いいですよと。ただ議会との約束は、ね、ほったらかしですよね。町長が、まあ、今は町長という立場ですけど、もし議会議員だったら怒ってるような案件だと思いますよ。もし載せなくていいという判断をしたら、きちんと議会にもそのように伝えるのが役割なんじゃないかなと思うんですが、もう一度議会との関わりも含めてなんですけど、その辺もう一度お願いいたします。町長。
町長小林沙耶君。
私の方といたしましてはですね、島民の理解が最優先であろうというふうに、当時の議会からも、言った方がいいということでありましたので、一定了解を得ることができましたので、それでいいかなというふうに思っておったところでございます。まあ、議会とのそういった委員会の中での申し合わせ事項があったとすればですね、それは私がちょっと失念しておりましたので、大変申し訳なく思っております。
7番小寺浩一君。
後で触れようと思ったんですが、議会、いや普通一般の人と人との付き合いの中でもね、失念していいことと悪いことがあって、特に議会は議事録も残っていて、後できちんと検証できるわけですよ。軽々しく、失念という言葉を使わないでほしいんですよね。ちょっと失念ってどういう意味かご存知ですよね。失念ってどういう意味でしょうか。どういう意味で使ってらっしゃいますか。
町長小林沙耶君。
議会から出らして島民への理解を得れたので、私はそれでいいかなというふうに思ってしなかったのが、忘れたことにつながったかなというふうに思っております。そういうことでございます。
7番小寺浩一君。
この自分の一般質問の中でも何回か失念という言葉を使われたんですが、その都度自分としては説明しているつもりです。失念というのはうっかり忘れたということなんですよね。議会の中でうっかり忘れましたって、それで今後の調整運営できるんでしょうか。これから4年間、まあ、選挙は分かりませんけれども、出馬を表明されて、ね、今後あと4年間やりたいんだっていう中で、必ずとは言いませんけれども、かなりの頻度で失念されてるんですよね。そのような状況でこれから4年間大丈夫なんでしょうか。町長いかがでしょうか。
町長小林沙耶君。
はい、私は、 なんとか大丈夫なようにこれからも努力したいというふうに思っておりますのでご理解いただきたいと思います。
7番小寺光一君。
今の答弁も、まあ、なんとか大丈夫なようだと思うと、これ町民が聞いたらとても不安に思いますよ。いやこんなので時間は使いたくなかったので、飛ばしますけれども、ぜひ先ほど答弁の方もありましたけれども、失念したんであればですね、ぜひ議会と約束したわけですから、きちんと広報で分かりやすく、しかも今回のね、私とのやり取りも含めて、まあ、同時と言いながらこう順番があるとかそういうのも含めてきちんと、町民にもですね伝えるべきだと思いますし、伝える必要があればってい ということでしたので、ぜひ方法を確認しておきますのでよろしくお願いします。それでは1点目に戻ります。1点目、活力のある町になっているのかという質問でしたが、町長にとって活力のある町というのはですね、どういう町を想像していらっしゃいますでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長熊石崎君。
活力というのはどういうものを言うのか、まあ、いろいろと解釈のあれはあるかと思いますけれども、私自身としてはいつも申し上げている通りですね、一次産業であります漁業や農業、まあ、林業は今ちょっとあれですけれども、そういったことはですね、元気であれば、活力のある町というふうにつながっていくのかなというふうに思っております。
7番小寺光一君。
答弁でですね、町長は、まあ、大きな事業としてはですね、貯蔵施設ですとか、福寿川の護岸整備ですとか、また福祉廃案によって、活力のある元気な町に向けて進んできたんだという宣言をされているわけですよね。でそれで、まあ、すぐに答えられないというのはちょっとどうかなと思ったんですが、まあ、町長自身では、まあ、活力のある町に進んでいったということなんですけれども、それは町長の主観であってですね、客観的な、まあ、データとかですね、数字等で分析した上での活力がね、ある町になったんだ、4年間、8年間で、そういうものはございますか。
町長、熊井沙君。
客観的な数字で示すものはございません。
7番、小寺光一君。
そしたら町長が自身で、まあ、感じて、あ、客観的ではないけれども、あ、活力のあったんだ、自分が町長を8年間務めてきて、羽幌町がですね、8年前よりも元気で、まあ、産業がこう豊かになってですね、まあ、皆さんが元気で働いていい町になったというふうに町長自身、町長が感じたんですか、それとも、まあ、役場全体としての見解なんでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林彩君。
私が町長としてですね、農業の収縮化、今おっしゃったような護岸の整備だとかそういうものは当然活力がついたかなというふうに思っております。
7番小寺光一君。
客観的なデータがない中で町長が自分が進めた政策を自分で評価するっていうのはね、自分はどうかなと思うんですよね。自分はやっぱり活力の源は、先ほど工藤議員もね、一般質問の中で触れていましたけれども、それぞれの産業が発展してですね、まあ、人口がまあ増える、まあ、今の、時期はですね、人口が増えるというのは難しいけれども、人口減少を食い止めるっていうことが、まあ、活力につながるんじゃないかなというふうに思っていました。そして、まあ、データ的なもので私の分析なのでそれが全てではないんですけれども、町長が1期目平成26年11月の人口が7560名、そして、まあ、本当は11月で8年でやればよかったんですけれども、令和4年の8月で人口が6415名、マイナス1145名減っているわけですよ、町長になってから。そして1期目と2期目の間でいうと、1期目の時がマイナス546名減っています、4年間で。で、2期目の平成30年11月から8月までの時点で、 人口でいうと599名減っています。11月まで考えますと、きっと1期目の時よりも2期目の方が人口は減っているんじゃないかなというふうに考えています。また世帯数も平成26年11月現在で3726世帯あったのが、令和4年8月現在で3450世帯、161世帯が羽幌町を去っています。これが客観的なデータです。そしてもう一つ言うと、産業が、発展するっていうことでですね、ちょっと細かいデータはなかったんですけれども、振興計画の中に記載されていたものなんですが、例えば農業でいうと平成27年が129企業体、令和2年で116経体と確実に減っています。漁業もそうです。漁業、農業、そして、製造業、すべてにおいて減ってるんですよね。それが客観的データで、人口も減り、企業数も減り、そして、例えば農業産出荷額ですとか漁客とか販売に含めてもすべてデータとしては減っているんですよ。それで例えば貯蔵施設、港湾を、川のね、護岸を整備しました、福祉ハイヤーをやりました、活気があります、そういう分析には少しならないかなというふうに思うんですが、もう一度、いかがでしょうか。
町長、小林紗英君。
私は活気があったというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
7番小寺光一君。
はい、数字のデータを、ね、きちんと示しても、町長は正しく、ね、それを判断できないんじゃないかな。数字で人口が1000人以上8年間で減っているわけですよ。1000人減るということはですね、世帯数ももちろんですけれども、町全体のお店や商売や、ね、町長がよくおっしゃる一次産業の、ね、担い手だって減っているわけですよ。自分は、それを少しでも食い止める、ね、施策が必要だったのに全く触れていらっしゃらないので、もしこれから4年間やるとすればとても不安に思いますし、データなりそういうのをきちんと分析できない、ただの直感として活気があると、ちょっと今後不安な要素があるなというふうに感じています。すいません、何時まででしょう。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。7番小寺光一君。
はい、時間がないので、2点目に行きたいと思います。2点目、現時点での町の課題問題点を聞きしたんですが、今回もですね、正しくお答えいただかなかったかなと、具体的に教えてくださいということで質問したんですけれども、答えていないということでよろしいでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長、小林紗君。
答えてないというわけではなくて、ここに書いてある通りでございますので、ご理解を賜ればと思います。
7番小寺光一君。
書いてあるっていうかですね、自分は具体的にどういう問題ですかっていうことですけれども、先ほどの答弁の中ではですね、総合振興計画をで述べたと、それだけなんですよね。総合振興計画で述べたっていうことは、いつ述べられたことを、引用されて言っているんでしょうか。
町長、小林沙耶君。
ここで申し上げているのは、産業をはじめと云々というふうに申し上げておりまして、総合振興計画で申し上げているのも、具体的には近々の状況、国の状況、それから北海道のフル事業等のそういったものを参考しながらやろうというふうに考えておりますので、今すぐ、5年先、10年先のことについては触れておりませんけれども、ご理解を賜ります
。7番小寺光一君。
すみません、1回目の答弁で現状の課題と施策方針については述べた通りっていうふうに言ってるんですよね。どの段階で述べたんでしょうか。それは3月に述べられたことなんでしょうか。いつ述べたことを言って、現時点での 課題や問題点と言っているんでしょう。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林紗友君。
3月に、振興計画の説明のときに述べているとおりということでございます。
7番小寺浩一君。
3月のいつ議会の場で一度もそれを完成品についてですね述べられたことはないんです。特別委員会のときも素案に対してすべての課題について述べられたことは一度もないんですよね。今町長は3月にそれができたとき述べた通りって言いましたけど、言ったっていうことで僕は理解しましたけれども、自分は一度も課題と問題点を聞いていません。
町長小林紗友君。
述べたと申し上げましたのは記載してあるということでございますので、ご理解をいただければと思います。
7番小寺浩一君。
記載してあるということはね、私今回質問してね、はい、それでは振興計画を見てくださいということなんですかね。一切自分は口頭で質問しました。もちろん質問票を出しました。だけど、はい、町長の答えは振興計画に載っているのでそれを見てくださいということでいいんでしょうか。町長今振興計画をお持ちですか。今町長はお持ちですか。今
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林紗友君。
小寺議員から再三にわたってですね、具体的にというふうに言われておりますが、この振興計画にですね、施策の項目ですとか、それから現状と課題等書いておりますので、それに基づいてですね、今後年次年次で進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜ればと思います。
7番小寺浩一君。
違います。書いてあるのは分かるんですけど、一般質問の中でね、聞いているのに総合振興計画で述べているのでっていう、あまりにも丁寧じゃなくないですか。ただ自分も持ってこないとこれを買ってみなきゃいけないんですか。それは質疑になってないし、まあ質疑というか質問に対して答えはね、あまりにもここに載ってるんでって、ちょっとあまりにもちょっと、ちょっと丁寧ではないなというふうに思います。自分が聞きたい現時点でのね、課題ってどういうものが出てくるかなと想像したんですよね。そうしたらやっぱり今現時点でって聞いてるわけですよ。だから今考えられる、例えば町民生活に直結するような物価高ですとか燃料油高ですとか、あとは例えば町だって公共事業に対するね、影響があるんじゃないかとか、将来的に財政負担があるんじゃないかとか、また環境産業への影響がある、あと今回ですね、一般質問している項目だって今大きな課題や問題点になるんじゃないかなと思います。地域活性化や経済活性化、産業振興、あと高齢者施設の職員の確保、そういうものもね、なぜ今質問しているかっていうと、それが今ホットな話題であり、大きな課題であると議会は思ってですね、質問しているわけですよ。それに対して、町長の答弁では、いや3月に出したからと、3月に出したのは分かります。だけど先ほども言いましたが、今9月で6ヶ月経ってね、町民の生活も経済もいろんな環境も変わっている中で、自分の質問的には現時点での今考えられる課題は何かという質問に対して振興計画を見てくださいということでは到底納得はできていません。さて、自分は、3月にも一般質問で同じように課題について聞きましたし、その時何度も課題を聞いたんですけど、ちゃんとしたお答えがありませんでした。最終的に町長が言った課題の答えはですね、議事録を確認していただければいいんですけれども、今後新たな社会情勢における我が町の未来を共に切り開いていくことが課題だとおっしゃったんですよね。全く理解ができません。今後ですね、考える上ではやっぱり今 町でどんなことが起きているのか、町民がどういう思いで生活しているのか、そういうこともですね、しっかりと6ヶ月前に出しましたこれを見てくださいではなくて、町民の目線に立って、また議会からも今こんな町民が苦労しています、いろんな話題が出てきます、だから先手先手の施策をお願いします、質問の形でやっているんだと思います。ぜひ、まあ、今後もね、過去に戻るではなくて、その時その時に町民がどんな思いをしているかっていうのをしっかりと、把握していただきたいというふうに思うのと、先ほどの、まあ行政報告の中でもですね、町長自ら課題について話していらっしゃいました。大きく落ち込んだ観光や経済活動を課題ということで位置づけていて、関係機関との連携し、両島、島のですね、魅力を十分に生かし、観光を活性化した交流人口を拡大を図り、地域の、活性化を目指したいっていうこともおっしゃっていてですね、せっかく行政報告では課題、今の課題、観光を含めた課題をおっしゃっていたのに、なぜか振興計画を見てくださいと、とても残念な気持ちです。自分としてはですね、やはり今の課題としては、人口の流出ですね、若い人、特に若い人が、多く、羽幌を離れていくことが懸念されています。実効的なとかいう話でですね、それぞれの計画があるということだったんですけど、町人仕事のですね、そこにもやはり大きな課題は人口の流出ということで、掲げられていますので、ぜひ今後そのような課題について、取り組んでいただきたいというふうに思っています。最後3点目になります。議会軽視なんではないかと私が問いかけました。町長は、軽視はしていないと、だけれども、お詫びを申し上げると。なぜ軽視してないのに、お詫びをするのかというところから始めたいと思います。町長いかがでしょうか。
暫時休憩します。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林彩君。
また私の思うもの、思いとですね、議会の感じ方と違うということでですね、お詫びを申し上げなければということで申し上げました。そういうことでございますので。
7番小寺浩一君。
具体的にですね、先ほどの、工藤議員の一般質問でも、びっくりしたこともあったんですけれども、まず、町長の言動について、言います。いつも議会との関係はっていうときに丁寧な説明をと言いながらも、議会一般質問も含めてですけれども、委員会の中で町長の答弁の中で先ほどもおっしゃっていましたが、失念していた、覚えていない、記憶にない、忘れていた、覚えてないものは覚えてない、到底丁寧な説明とは思えない発言があったと思います。町長、このような発言についていかがお考えでしょうか。
町長小林彩君。
そういうことは多々あったということは、お詫びを申し上げるしかございませんので、今後は気をつけたいと思います。
7番小寺浩一君。
これはやっぱり議会を軽視してるんじゃないですか。覚えてないというのは調べれば分かるはずですし、失念したというのはもう先ほども言いましたけれども、相手にとってかなり失礼な言葉だと思いますけれども、これは議会軽視にはつながりませんか。
町長小林君。
私は軽視というつもりで、申し上げているのではなくてですね、ここでは瞬間といいますか、すぐ答弁を申し上げなければならないというつもりでですね、申し上げていることで、大変失礼であったとすれば、改めてお詫びを申し上げるところでございます。
7番小寺浩一君。
これもですね、失礼だったとすればということは、相手が失礼だとすればごめんなさいと、ご自身では失礼だったとは思っていないというような、ふうに聞こえています。議員もですね、私も含めてしっかりと準備して取り組んでいるわけですよ。 町長ももちろん時間を空けてですね、準備しているわけですから、とっさにと言われてもですね、ある程度準備はできるはずだと思います。まあ、それが僕だけなのか、まあ、他の議員と、まあ、自分とね、差をつけて、まあ、小寺議員だから、まあ、いいのかというふうに思っているのかもしれませんけれども、まあ、私自身も納得いきません。それともう一つ、本当に言いづらいことなんですけれども、まあ、議会でのですね、町長、先ほども他の議員の答弁中にですね、まあ、笑いながらですとか、ニコニコしながらですとか、まあ、答弁する態度ですね、それもかなり気になります。ただ、まあ、誰も注意しませんけれども、それは、まあ、傍聴で見る方も含めてですね、笑いながら答えるのは、自分何回か一般質問の中でも言いましたけれども、それも議会をね、軽視している一つなんじゃないかなと思います。で、もう一つ、本当にちょっと言いづらいんですけれども、まあ、この8年間、まあ、委員会なり、議会、定例会含めてですね、町長がもうたびたび居眠りのなさっているというふうに、まあ、自分は見ているんですけれども、それも議会軽視の一つなんじゃないかなと、議会中ですから、その辺はいかがでしょうか。
町長、小林沙耶君。
私自身はしているつもりはなかったんですけども、まあ、考え中に目をつぶっていると、まあ、居眠りをしたこともあるのかなというふうなことでございますが、今後は十二分に気をつけたいと思います。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、今全国的にもですね、まあ、議員の、まあ、居眠りですとか議会中にいろんなことをしててっていうのも話題になってきています。で、まあ、自分が一般質問している最中ですとか、まあ、他の方がしているときもですね、まあ、居眠りをしていたのか考えていたのかわからないですけれども、その後の答弁に困ることがかなりありました。そして休憩を挟んで、担当の課長とかがですね、メモ書きをして町長に渡すと。でも町長自身はお聞きになっていなかったのか忘れたのかしていたのかでですね、全く見当違いの答弁が多々ありました。この8年間本当に不安に思うんですけれども、本当にこれで次、まあ、出馬表明されましたけれども、今後ともやっていきたいという思いは変わりないでしょうか。
町長、小林沙耶君。
立候補の思いは変わりませんので、ご理解をいただければと思います。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、決意は変わらないということですけれども、まあ、今後、まあ、議会への対応を含めて、かなりですね、真剣に自分も見ていきますので、言葉あと態度を含めて改善の余地はかなりあるのかなと。本当に、自分なんかが言うことではないと思いますけれども、ぜひ気をつけていただかないと今後大丈夫かなという不安があります。町長は、まあ、先ほどの一般質問も聞いていたんですけれども、まあ、やるやらないを決めてからその理由付けをするということが、まあ、今まで多かったのかなと。例えばリフォーム、住宅リフォームについてもやらないで理由付けをしていく。やはりそれをね、やっぱり議会、町民がの言葉として発信しているわけですから、それをしっかり受け止めて、どうしたらそれがね、いい政策になるのかっていうふうに考えていただきたい。また議会のインターネットについてもそうです。必要ないっていうところからスタートするので、協議もできません。何回も協議しましょう。そして町長も協議します。ただ次の時に聞いたら、お互い平行線だから話す必要がない、日常の業務があったんで先延ばしにしていた。そういう一つ一つの出来事が自分は議会軽視だというふうに感じています。今後議会との関係について町長、どうしていきたいのか、どうするべきなのか、何を反省するべきなのか、町長の口から丁寧に、答弁をいただきたいと思います。
時間が来ましたので、これを最後の質問として最後の答弁とします。町長、小林沙耶君。
今後ともですね、きちんと答弁をするように また態度についてもですね、以前にも確かご指摘を受けたかと思いますので、十二分に気をつけてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければと思います。
これで7番、小寺浩一君の一般質問を終わります。